じゃあ D 局は即答できる、質問については即答していただき、今準備ができたものにつきましては当日文書なり何なりで回答をいたします。
その質問は覚えれない、
覚えれないように言ったんだけどね。
言わんと
って、いやいや、でもこれは答え言ってもらんとな。
あ、そうです、はい、説明させます。
うん、
出しとんじゃないの。
ちょっと意見があるんですけど、いいですか。
少し待ってください。ありがとうございます。
では今の、即答できるものを回答させていただきます、はい。コールセンターの関係は、ご指摘いただいた通り見直さなきゃいけないというところで、今期、いろんな多角的に見直しますよと言っている中にその項目ももちろん入っております。で、日割りの関係も考えた上で、ただ削減すればいいというわけではなく、削減するには何を手をつけなきゃいけないかとなれば日割りだというところになってきますので、そういったものを含めて、人員が減らせるように考えていきます。あと、事故の受付というのは確かにその3名ではなく、その夜間を通して1名、これはシェアする形で取っておりますので、それが、いいのか悪いのか、本当にそれも必要なのかというものを一旦全部を見直しています。それから受付件数なんですけれども、もちろんこれは支払い件数ですから、一旦我々としては7日以内に事故報告くださいと言っておりますから、これより事故は実際に受け付けた事故は多いです。で、ただ示談までやって、その皆さんの方でやっぱりこれは自分で払うといったものもありますけれども、今その件数を即答しろということはできませんが、それなりには月に100件程度の件数としてはお話があるかと思います。それから JD 共済の決算というのはこちらとしては公表がなかなかないものですから、正確には把握をしておりません。あと委任が多いというところは、実際これ皆さんの総代の皆さんのご意思もあるかと思うんですけれども、今現在、法律として組合員に委任を認めているというところになっておりますので、これは法律に保障された委任行為というところで、今現在何らその違法にはならない。で、ただ、各都道府県単位でですね、選挙を行って、総代を決めていただいているという現状を考えたときに、この総代の皆さんとしてある程度のその歯止めがをかけた方がいいんじゃないかという意思が多数を占めるのであれば、そういったものも理事会の方で意見を把握して今後対策を立てていくべきと考えております。あと裁判関係に関しましては、代表理事への職務執行停止というものが出されたわけなんですけれども、後の、理事会の報告というのは裁判関係ですので、これを全て、オープンにするといったことは、控えてきたのが事実です。それとですね、代理店の関係に関しましても、可能であれば、もちろん皆さんにお知らせしますけれども、実態その詳細の内容というのは今取りまとめて手元にございませんので、ご質問報告をさせていただきたいと思います。あと、絡むと思うんですが、赤字解消策の内容にも絡んでくると思うんですけれども、実際後で審議をいただく詳細規定の変更、それとですね、皆さんの方にそのチラシ、誘導しましょうというチラシ、それからこれからチェックリストというものも作っていきたいと思う、修行前チェックリスト、でこういったものを今手を打っておりますし、今後多角的に見直して、そういった管理費を含めてですね、収入を支出を減らす、それから、難しいのは、契約基地を増やしていくというものも、有料な事業者の方にどれだけ多く入っていただくかというものも、こちらも秋口に、理事会の内容としてまとめていきたいと思っています。